北条民雄作命の初夜。駅を出て20分ほども雑木林の中を歩くと、もう病院の生垣が見え始めるが、それでもその間には谷のように低まったところや小高い山のだらだら坂などがあって、人家らしいものは一見も見当たらなかった。東京からわずか20マイルそこそこのところであるが、奥山へ入ったような静けさと人里離れた気配があった。梅雨期に入るちょっと前でトランクを下げて歩いている小田は、10分も経たぬ間にはやじっとりと肌が汗ばんでくるのを覚えた。ずいぶん偏僻なところなんだなぁと思いながら、人気のないのを幸い、今まで目深にかぶっていた帽子をずり上げて、木立を透かして遠くを眺めた。見渡す限り青葉で覆われた武蔵野で、その中にポツンポツンとうずくまっている藁屋根が、なんとなく原始的な寂寥を忍ばせていた。まだセミの声も聞こえぬ静まった中を、小田はポクポクと歩きながら、これから後、自分は一体どうなっていくのであろうかと不安でならなかった。真っ黒い渦巻きの中へ知らず知らず落ち込んでいくのではあるまいか。今こうして黙々と病院へ向かって歩くのが自分にとって一番適切な方法なのだろうか。それ以外に生きる道はないのであろうか。そういう考えが後から後からと突き上がってきて、彼はちょっと足を止めて、林の梢を眺めた。やっぱり今死んだ方がいいのかもしれない。梢には傾き始めた太陽の光線が若葉の上を流れていた。明るい午後であった。病気の宣告を受けてからもう半年を過ぎるのであるが、その間に公園を歩いている時でも街路を歩いている時でも、樹木を見ると必ず枝ぶりを気にする習慣がついてしまった。その枝の高さや太さなどを目算して、この枝は細すぎて自分の体重を支えきれないとか、この枝は高すぎて登るのに大変だなどというふうに、時には我を忘れて考えるのだった。木の枝ばかりでなく、薬局の前を通ればいくつも睡眠剤の名前を思い出して、眠っているように安楽往生をしている自分の姿を思い描き、汽車電車を見るとその下で悲惨な死を遂げている自分を思い描くようになっていた。けれどこういうふうに日夜死を考え、それがひどくなっていけばいくほど、ますます死にきれなくなっていく自分を発見するばかりだった。今も小田は林の梢を見上げて枝の具合を眺めたのだったが、すぐ顔をしかめて黙々と歩き出した。一体俺は死にたいのだろうか、生きたいのだろうか、俺に死ぬ気が本当にあるのだろうか、ないのだろうかと自ら正してみるのだったが、結局どっちとも判断のつかないまま、ぐんぐん歩を早めていることだけが明瞭にわかるのだった。死のうとしている自分の姿が一度心の中に入ってくると、どうしても死にきれない。人間はこういう宿命を持っているのだろうか。二日前、病院へ入ることが決まると、急にもう一度試してみたくなって、江ノ島まで出かけていった。今度死ねなければどんなところへでも行こう。そう決心すると、うまく死ねそうに思われて、いそいそと出かけていったのだったが、岩の上に群がっている小学生の姿や、防爆とけぶった海原に降り注いでいる太陽の明るさなどを見ていると、死などを考えている自分がひどく馬鹿げてくるのだった。これではいけないと思って両目を閉じ、何にも見えない間に飛び込むのが一番いいと岩頭に立つと、急に助けられそうに思われてしようがないのだった。助けられたのでは何にもならない。けれど今の自分はとにかく飛び込むという事実が一番大切なのだと思い返して、波の方へ体を曲げかけると、今俺は死ぬのだろうかと思い出した。 今、どうして俺は死なねばならんのだろう。今が、どうして俺の死ぬ時なんだろう。すると、今死ななくてもいいような気がしてくるのだった。そこで買ってきたウイスキーを一本、やけに平らげたが、少しも酔いが回ってこず、なんとなく滑稽な気がしだしてカラカラと笑ったが、赤いカニが足元に張ってくるのをめっちゃに踏み殺すと、急にどっとまぶたが熱くなってきたのだった。非常に真剣な瞬間でありながら、油が水の中へ入ったように、その真剣さと心が遊離してしまうのだった。そして東京に向かって電車が動き出すと、また絶望と自重がよみがえってきて、暗淡たる気持ちになったのであるが、もうすでに時は遅かった。どうしても死にきれない。この事実の前に彼はうなだれてしまうより他にないのだった。一時も早く目的地について自分を決定する他に道はない。小田はそう考えながら背の高い柊の垣根に沿って歩いていった。正門まで出るにはこの柿をぐるりと一巡りしなければならなかった。彼は時々立ち止まって額を柿に押し付けて院内を覗いた。おそらくは患者たちの手で作られているのであろう。みずみずしい素菜類の青葉が目の届かぬ彼方までも続いていた。患者の住んでいる家はどこにあるのかと注意してみたが、一軒も見当たらなかった。遠くまで続いたその菜園の果てに森のように深い木立が見え、その木立の中に太い煙突が一本、大空に向かって黒煙を吐き出していた。患者の生活もそのあたりにあるのであろう。煙突は一流の工場にでもあるような立派なもので、小田は病院にどうしてあんな大きな煙突が必要なのか怪しんだ。あるいは焼き場の煙突かもしれぬと思うと、これから行く先が地獄のように思われてきた。こういう大きな病院のことだから、毎日おびただしい死人があるのであろう。それであんな煙突も必要なのに違いないと思うと、にわかに足の力が抜けていった。だが歩くにつれて展開していく院内の風景が、また徐々に彼の気持ちを明るくしていった。菜園と並んで四角に区切られたイチゴ畑が見え、その横には模型を見るように整然と組み合わされたブドウ棚が、梨の棚と向かい合って見事に立体的な調和を示していた。これも患者たちが作っているのであろうか。今まで濁ったような東京に住んでいた彼は、思わず素晴らしいものだとつぶやいて、これは位相外に院内は平和なのかもしれぬと思った。道は垣根に沿って一軒くらいの幅があり、垣根の反対側の雑木林の若葉が暗いまでにかぶさっていた。彼が院内を覗き覗きしながら、ちょうど梨畑の横まで来たとき、大方この近所の百姓とも思われる若い男が二人、こっちへ向いて歩いてくるのが見えだした。彼らは小田と同じように院内を覗いては何か話し合っていた。小田は嫌なところで人に会ってしまったと思いながら、ずり上げてあった帽子を再び深くかぶると下を向いて歩き出した。小田は病気のために片方の眉毛がすっかり薄くなっており、代わりに眉墨が塗ってあった。彼らは近くまで来ると急に話をパタリとやめ、トランクを下げた小田の姿を好奇心に満ちた眼差しで眺めて通り過ぎた。小田は黙々と下を向いていたが、彼らの眼差しを明瞭に心に感じ、この近所のものであるなら、こうして入院する患者の姿をもう幾度も見ているに相違ないと思うと、屈辱にも似たものがひしひしと心に迫ってくるのだった。彼らの姿が見えなくなると、小田はそこへトランクを置いて腰を下ろした。こんな病院へ入らなければ生を全うすることのできぬ惨めさに、彼の気持ちは再び曇った。目を上げると、首を吊るすに適当な枝は幾本でも目についた。 この機会にやらなければいつになってもやれないに違いない。あたりを一渡り眺めてみたが、人の気配はなかった。彼は瞳を鋭く光らせると、にやりと笑って、よし今だとつぶやいた。急に心がウキウキして、こんなところで突然やれそうになってきたのを面白く思った。綱はバンドがあれば十分である。心臓の鼓動が高まってくるのを覚えながら、彼は立ち上がってバンドに手をかけた。その時突然、激しい笑う声が院内から聞こえてきたので、ぎょっとして声の方を見ると、柿の内側を若い女が二人、何か楽しそうに話し合いながら、ぶどう棚の方へ行くのだった。見られたかなと思ったが、初めて見る院内の女だったので、急に好奇心が出てきて、急いでトランクを下げると何食わぬ顔で歩き出した。横目を使って覗いてみると、二人とも同じ棒縞の筒袖を着、白い前掛けが背後から見る織田の目にもひらひらと映った。顔形の見えぬことにちょっと失望したが、後ろ姿はなかなか立派なもので、頭髪も黒々と厚いのが無造作に束ねられてあった。無論患者に相違あるまいが、どこ一つとして患者らしい醜悪さがないのを見ると、なぜともなく織田はほっと安心した。なお熱心に眺めていると、彼女らはずんずん進んでいって、時々棚に腕を伸ばし、ふさふさと実った頃のことでも思っているのか、ぶどうを取るような手つきをしては、顔を見合わせてどっと笑うのだった。やがてぶどう畑を抜けると、彼女らは青々と茂った菜園の中へ入っていったが、急に一人がさっと駆け出した。あとの一人は腰を折って笑い、駆けていく相手を見ていたが、これもまた後を追ってバタバタと駆け出した。鬼ごっこでもするように、二人は織田の方へ横顔をちらちら見せながら小さくなっていくと、やがて煙突の下の深まった木立の中へ消えていった。織田はほっと息を抜いて女の消えた一点から目をそらすと、とにかく入院しようと決心した。すべてが普通の病院と様子が異なっていた。受付で織田が案内を請うと、四十くらいのよく肥えた事務員が出てきて、
君だな、織田隆夫は。
うん。
と言って織田の顔を上から下から眺め回すのであった。
まあ、懸命に治療するんだね。
無造作にそう言ってポケットから手帳を取り出し、警察でされるような厳密な身元調査を始めるのだった。そしてトランクの中の書籍の名前まで一つ一つ書き記されると、まだ23の織田は激しい屈辱を覚えるとともに、全然一般社会と切り離されているこの病院の内部に、どんな意外なものが待ち設けているのかと不安でならなかった。それから事務所の横に立っている小さな家へ連れて行かれると、
ここでしばらく待っていてください。
と言って引き上げてしまった。後になってこの小さな家が外来患者の診察室であると知ったとき、織田はびっくりしたのであったが、そこには別段診察器具が置かれてあるわけでもなく、田舎駅の待合室のように汚れたベンチが一つ置かれてあるきりであった。窓から外を望むと、松、栗、ヒノキ、ケヤキなどが生い茂っており、それらを透かして遠くに垣根が眺められた。織田はしばらく腰を下ろして待っていたが、なんとなくじっとしていられない思いがし、いっそ今の間に逃げ出してしまおうかと、幾度も腰を上げてみたりした。そこへ医者がぶらりとやってくると、織田に帽子を取らせ、ちょっと顔を覗いて、
ははーん。
と一つうなずくと、もうそれで診察はおしまいだった。もちろん織田自身でも自ら来にそういないとは思っていたのであるが、
お気の毒だったね。
来に違いないという意を含めてそう言われた時には、さすがにがっかりして一度に全身の力が抜けていった。
そこへ看護師とも思われる白い上着をつけた男がやってくると、
こちらへ来てください。
と言って先に立って歩き出した。男に従って小田も歩き出したが、院外にいた時のどことなくニヒリスティックな気持ちが消えていくとともに、徐々に地獄の中へでも落ち込んでいくような恐怖と不安を覚え始めた。生涯取り返しのつかないことをやっているように思われてならないのだった。
ずいぶん大きな病院ですね。
小田はだんだん黙っていられない思いがしてきだしてそう尋ねると、
10万坪。
ポキッと木の枝を折ったように不愛想な答え方で、男は一層歩調を早めて歩くのだった。小田は取り付く島を失った思いであったが、葉と葉の間に見え隠れする垣根を見ると、
前置する人もあるのでしょうか。
と知らず知らずのうちに愛玩的にすらなってくるのを腹立たしく思いながら、やはり聞かねばおれなかった。
まあ一生懸命に治療してごらんなさい。
男はそう言ってにやりと笑うだけだった。あるいは好意を示した微笑であったかもしれなかったが、小田には不気味なものに思われた。二人が着いたところは大きな病棟の裏側にある風呂場で、すでに若い看護婦が二人で小田の来るのを待っていた。耳までかぶさってしまうような大きなマスクを彼女らはかけていて、それを見ると同時に小田は思わず自分の病気を振り返って情けなさが突き上がってきた。風呂場は病棟と廊下続きで、獣を思わせるしわがれ声やドスドスと歩く足音などが入り乱れて聞こえてきた。小田がそこへトランクを置くと、彼女らはちらりと小田の顔を見たが、すぐ視線をそらして、
消毒しますから、
とマスクの中で言った。一人が浴槽の蓋を取って片手を浸しながら、
いいお湯ですわ。
入れというのであろう。そう言って、ちらと小田の方を見た。小田はあたりを見回したが脱衣かごもなく、ただ片隅に薄汚いご座が一枚敷かれてあるきりで、
この上に脱げというのですか、
と思わず口まで出かかるのをようやく抑えたが、激しく胸が波立ってきた。もはやどん底に一歩を踏み込んでいる自分の姿を、小田は明瞭に心に描いたのであった。この汚れた御座の上で、全身しらみだらけの小敷や不老患者が幾人も着物を脱いだのであろうと考え出すと、この看護婦たちの目にも、もう自分はそれらの航路描写と同一の姿で映っているに違いないと思われてきて、怒りと悲しみが一度に頭に昇るのを感じた。逡巡したが、しかしもうどうしようもない。半ば焼け気味で覚悟を定めると、彼は裸になり、湯船の蓋を取った。
何か薬品でも入っているのですか。
片手を湯の中に入れながら、さっきの消毒という言葉がひどく気がかりだったので聞いてみた。
いいえ、ただのお湯ですわ。
よく響く明るい声であったが、彼女らの目はさすがに気の毒そうに小田を見ていた。小田はしゃがんでまず手桶に一杯を汲んだが、薄白く濁った湯を見るとまた嫌悪が突き出てきそうなので、彼は目を閉じ、息を詰めて一気にドボンと飛び込んだ。そこの見えないホラー穴へでも墜落する思いであった。すると、
あの、消毒室へ送る用意をさせていただきますから。
と看護婦の一人が言うと、他の一人はもうトランクを開いて調べ出した。どうとも自由にしてくれ。裸になった小田はそう思うより他になかった。胸まで来る深い湯の中で彼は目を閉じ、ひそひそと何か話し合いながらトランクをかき回している彼女らの声を聞いているだけだった。絶え間なく病棟から流れてくる雑音が彼女らの声と入り乱れて段階になると頭の上をくるくる回った。その時ふと彼は故郷のみかんの木を思い出した。傘のように枝を厚ぼったく茂らせたその下でよく昼寝をしたことがあったが、その時の印象が今こうして目を閉じて物音を聞いている気持ちと一脈通ずるものがあるのかもしれなかった。また変な時に思い出したものだと思っていると、
お上がりになったらこれ着てください。
と看護婦が言って新しい着物を示した。垣根の外から見た女が着ていたのと同じ坊島の着物であった。小学生にでも着せるような袖の軽い着物を風呂から上がってつけ終わった時には、なんというみすぼらしくも滑稽な姿になったものかと小田は幾度も首を曲げて自分を見た。
それではお荷物消毒室へ送りますから、お金は11円86銭ございました。 2,3 日のうちに金券と変えて差し上げます。
金券とは初めて聞いた言葉であったが、おそらくはこの病院のみで決められた特殊な金を使わされるのであろうと小田はすぐ推察したが、初めて小田の前に露呈した病院の組織の一端をつかみ取ると同時に、監獄へ行く罪人のような戦慄を覚えた。
だんだん身動きもできなくなるのではあるまいかと不安でならなくなり、親爪をもぎ取られたカニのようになっていく自分の惨めさを知った。ただ地面をうろうろと這い回ってばかりいるカニを彼は思い浮かべてみるのであった。その時廊下の向こうでどっと上がる歓声が聞こえてきた。思わず肩をすくめていると急にバタバタと駆け出す足音が響いてきた。途端に風呂場の入り口のガラス戸が開くと、腐った梨のような顔がニュッと出てきた。小田はあっと小さく叫んで一歩後ずさり、顔からさっと血の引くのを覚えた。奇怪な顔だった。泥のように色艶が全くなく、ちょっとつつけば脳汁が飛び出すかと思われるほどブクブクと膨らんで、その上に眉毛が一本も生えていないため、怪しくも間の抜けたのっぺらぼうであった。駆け出したためか興奮した息をふうふう吐きながら、黄色くただれた目でじろじろと小田を見るのであった。小田はますます眉をすぼめたが、初めてまざまざと見る同病者だったので、恐る恐るではあるが好奇心を動かせながら幾度も横目で眺めた。どす黒く腐敗したウリにカツラをかぶせるとこんな首になろうか。顎にも眉にもけらしいものは見当たらないのに、頭髪だけは黒々と厚みを持ったのが、毎日油をつけるのか、くしめも正しく左右に分けられていた。顔面とあまり不調和なので、これはひょっとすると狂人かもしれぬと、小田が不気味なものを覚えつつ注意していると、
何を騒いでいたの？
と看護婦が聞いた。
ふふふふふ。
と彼はただ気色の悪い笑い方をしていたが、不意にじろりと小田を見ると、いきなりピシャリとガラス戸を閉めて駆け出してしまった。やがてその足音が廊下の果てに消えてしまうと、またこちらへ向かってくるらしい足音がコツコツと聞こえ出した。前のに比べてひどく静かな足音であった。
佐伯さんよ。
その音でわかるのであろう。彼女らは顔を見合わせてうなずき合う風であった。
ちょっと忙しかったので遅くなりました。
佐伯は静かにガラス戸を開けて入ってくるとまずそう言った。背の高い男で片方の目がバカに美しく光っていた。
看護師のように白い上着をつけていたが、一目で患者だとわかるほど病気は顔面を侵していて、目も片方は濁っており、そのためか美しい方の目がひどく不調和な感じを小田に与えた。
当直なの？
看護婦が彼の顔を見上げながら聞くと、
ああそう
と簡単に答えて、
お疲れになったでしょう
と小田の方を眺めた。顔形で年齢の判断は困難だったが、その言葉の中には若々しいものが満ちていて、横柄だと思えるほど自信ありげなものの言いぶりであった。
どうでした？お湯、熱くなかったですか？
初めて病院の着物をまとうた小田のどことなくちぐはぐな様子を微笑して眺めていた。
ちょうどよかったわね、小田さん。
看護婦がそう引き取って小田を見た。
ええ。
病室の方、用意できましたの？
ああ、すっかりできました。
と佐伯が答えると、看護婦は小田に、
この方、佐伯さん。あなたが入る病室の付き添いさんですの。わからないことあったら、この方にお聞きなさいね。
と言って織田の荷物をぶら下げ、
では佐伯さん、よろしくお願いしますわ。
と言い残して出て行ってしまった。
僕、織田隆夫です。よろしく。
と挨拶すると、
ええ、もう前から存じております。事務所の方から通知がありましたものですから。
そして、
まだ大変お軽いようですね。なに、雷病恐れる必要ありませんよ。ははは。では、こちらへいらしてください。
と廊下の方へ歩き出した。木立を透かして、両者や病棟の電灯が見えた。もう10時近い時刻であろう。織田はさっきから松林の中に貯立して、それらの火を眺めていた。悲しいのか不安なのか恐ろしいのか、彼自身でも識別できぬ異常な心の状態だった。佐伯に連れられて初めて入った重病室の光景がぐるぐると頭の中を回転して、鼻のつぶれた男や口のゆがんだ女や、骸骨のように目玉のない男などが目先にちらついてならなかった。自分もやがてはああなり果てていくであろう。脳中の悪臭にすっかり鈍くなった頭でそういうことを考えた。半ば信じられない、信じることの恐ろしい思いであった。海が染み込んで黄色くなった包帯やガーゼが散らばった中で、黙々と重病人の世話をしている佐伯の姿が浮かんでくると、織田は首を振って歩き出した。5年間もこの病院で暮らしたと織田に語った彼は、一体何を考えて生き続けているのであろう。織田を病室の寝台に着かせてからも、佐伯は忙しく室内を行ったり来たりして立ち働いた。手足の不自由な者には包帯を巻いてやり、便を取ってやり、食事の世話すらもしてやるのであった。けれどもその様子を静かに眺めていると、彼がそれらを真剣にやって病人たちをいたわっているのではないと察せられる節が多かった。それかといって辛く当たっているとはもちろん思えないのであるが、なんとなく呆然としているように見受けられた。崩れかかった重病者の股間に首を突っ込んで絆創膏を貼っているような時でも、決して嫌な顔を見せない彼は、嫌な顔になるのを忘れているらしいのであった。初めて見る織田の目に異常な姿として映っても、佐伯にとってはおそらくは日常ごとの小さな波の上下であろう。仕事が暇になると織田の寝室へ来て話すのであったが、彼は決して織田を慰めようとはしなかった。病院の制度や患者の日常生活について聞くと、静かな調子で説明した。
一語も無駄を言うまいと気を配っているような説明の仕方だったが、そのまま文章に移してよいと思われるほど適切な表現で、織田は一つ一つ納得できた。
しかし、織田の過去についても病気の具合についても、何一つとして尋ねなかった。また、織田の方から彼の過去を尋ねてみても、彼は笑うばかりで決して語ろうとはしなかった。それでも織田が発病するまで学校にいたことを話してからは、急に好意を深めてきたように見えた。
今まで話し相手が少なくて困っておりました。
と言った佐伯の顔には明らかに喜びが見え、青年同士としての親しみがおのずと芽生えたのであった。だがそれと同時に、今こうして来社佐伯と親しくなっていく自分を思い浮かべると、織田は昨夜からざる嫌悪を覚えた。これではいけないと思いつつ、本能的に嫌悪が突き上がってきてならないのであった。佐伯を思い病室を思い浮かべながら、織田は暗い松林の中を歩き続けた。どこへ行こうというあてがあるわけではなかった。目を背ける場所すらない病室が耐えられなかったから飛び出してきたのだった。林を抜けるとすぐ柊の垣にぶつかってしまった。ほとんど無意識的に垣根にすがると力を入れて揺すぶってみた。金を奪われてしまった今はもう逃走することすら許されていないのだった。しかし彼は注意深く垣を乗り越え始めた。
どんなことがあってもこの院内から出なければならない。この院内で死んではならないと強く思われたのだった。外に出るとほっと安心し、辺りを一層注意しながら雑木林の中へ入っていくと、そろそろと帯を解いた。
俺は自殺するのでは決してない。ただ、今死なねばならぬように決定されてしまったのだ。何者が決定したのかそれは知らぬ。がとにかくそうすべて決まってしまったのだと口走るようにつぶやいて、頭上の栗の枝に帯をかけた。
風呂場でもらった病院の帯は縄のようによれよれとなっていて、じっくりと首が締まりそうであった。すると病院でもらった帯で死ぬことがひどく情けなくなってきだした。しかし帯のことなどどうでもいいではないかと思い返して二三度試みに引っ張ってみると、ぽってりと青葉をつけた枝がゆさゆさと涼しい音を立てた。
まだ本気に死ぬ気ではなかったが、とにかく端を祝えてまず首を引っ掛けてみると、ちょうど具合よくしっくりと首にかかって、今度は顎を動かせて枝をゆすってみた。
枝がかなり太かったので、顎ではなかなか揺れず痛かった。もちろんこれでは低すぎるのであるが、それならどれくらいの高さがよかろうかと考えた。医師体というのは大抵一尺くらいも首が長くなっているものだともう幾度も聞かされたことがあったので、嘘か本当かわからなかったが、もう一つ上の枝に帯をかければ申し分はあるまいと考えた。しかし一尺も首が長々と伸びてぶら下がっている自分の市場は、ずいぶん怪しげなものに違いないと思い出すと、浅ましいような気もしてきた。どうせここは病院だから、そのうちに手頃な薬品でもこっそり手に入れて、それからにした方がよほど良いような気がしてきた。しかし、と首をかけたまま、いつでもこういうつまらぬようなことを考え出しては、それに邪魔されて死ねなかったのだと思い、そのつまらぬことこそ自分をここまでずるずると引きずってきた正体なのだと気づいた。それでは、と帯に首を乗せたまま考え込んだ。その時、カサカサと落ち葉を踏んで歩く人の足音が聞こえてきた。これはいけないと首を引っ込めようとした途端に、履いていた下駄がひっくり返ってしまった。
しまった。さすがに仰天して小さく叫んだ。ぐぐっと帯が頸部に食い込んできた。呼吸もできない。頭に血が昇ってガーンと鳴り出した。死ぬ。死ぬ。無我夢中で足をもがいた。と、こつり下駄が足先に触れた。
ああ、びっくりした。
ようやく緩んだ帯から首を外してほっとしたが、脇の下や背筋には冷たい汗が出て、ドキンドキンと心臓が激しかった。いくら不覚のこととはいえ、自殺しようとしているものが、これくらいのことにどうしてびっくりするのだ、この絶好の機会にと悔しがりながら。しかしもう一度首を引っ掛けてみる気持ちは起こってこなかった。再び垣を乗り越すと、彼は黙々と病棟へ向かって歩き出した。心と肉体がどうしてこうも分裂するのだろう。だが俺は一体何を考えていたのだろう。俺には心が二つあるのだろうか。俺の気づかないもう一つの心とは一体何者だ。二つの心は常に相反するものなのか。ああ、俺はもう永遠に死ねないのではあるまいか。何万年でも俺は生きていなければならないのか。死というものは俺には与えられていないのか。俺はもうどうしたらいいんだ。
だが病棟の間近くまで来ると、悪夢のような室内の光景がよみがえって、自然と足が止まってしまった。
激しい嫌悪が突き上がってきて、どうしても足を動かす気がしないのだった。仕方なくきびすを返して歩き出したが、再び林の中へ入っていく気にはなれなかった。それでは昼間柿の外から見た果樹園の方へでも行ってみようと、二三歩足を動かせ始めたが、
それもまたすぐ嫌になってしまった。やっぱり病室へ帰る方が一番良いように思われてきて、再びキビスを返したのだったが、するともうムンムンと海の匂いが鼻を圧してきて、そこへ立ち止まるより仕方がなかった。さてどこへ行ったらよいものかと途方に暮れ、とにかくどこかへ行かねばならぬのだがと心が苛立ってきた。あたりは暗く、すぐ近くの病棟の長い廊下のガラス戸が明るく浮き出ているのが見えた。彼はぼんやり貯立したまま、しんとしたその明るさを眺めていたが、その明るさが妙に白々しく見え出して、だんだん背筋に水を注がれるような凄みを覚え始めた。これはどうしたことだろうと思って大きく目を見張ってみたが、続々と危機は迫ってくる一方だった。体が小刻みに震え出して、全身が凍りついてしまうような寒気がしてきだした。じっとしていられなくなって急いでまたキビスを返したが、はたと当惑してしまった。全体俺はどこへ行くつもりなんだ。どこへ行ったらいいんだ。林や果樹園や菜園が俺の行き場でないことだけは明瞭にわかっている。そして必然どこかへ行かねばならぬ。それもまた明瞭にわかっているのだ。それなのに。俺はどこへ行きたいんだ。ただ漠然とした少女に心がいるるばかりであった。行き場がない。どこへも行き場がない。荒野に迷った旅人のように、孤独と不安がひしひしと全身を包んできた。熱いものの塊がこみ上げてきて、ひくひくと胸が嗚咽しだしたが、不思議に一滴の涙も出ないのだった。
小田さん。
不意に呼ぶ佐伯の声に、小田はドキンと一つ大きな鼓動が打って、ふらふらっとめまいがした。危うく転びそうになる体をやっと支えたが、咽喉が枯れてしまったように声が出なかった。
どうしたんですか？
笑っているらしい声で佐伯は言いながら近寄ってくると、
どうかしたのですか？
と聞いた。その声で小田はようやく平常な気持ちを取り戻し、
いえ、ちょっとめまいがしまして。
しかし自分でもびっくりするほど、ひっつるように乾いた声だった。
そうですか。
佐伯は言葉を切り、何か考える様子だったが、
とにかくもう遅いですから、病室へ帰りましょう。
と言って歩き出した。佐伯のしっかりした足取りに、小田もなんとなく安心して従った。ラクダの背中のように凹凸のひどい寝台で、その上に布団を敷いて、患者たちは眠るのだった。小田が与えられた寝台の端に腰をかけると、佐伯も黙って小田の横に腰を下ろした。病人たちは皆寝静まって、時々廊下を便所へ歩む人の足音が大きかった。ずらりと並んだ寝台に眠っている病人たちのさまざまな死体を、小田は眺める気力がなく、下を向いたまま、一時も早く布団の中に潜り込んでしまいたい思いでいっぱいだった。どれもこれも崩れかかった人々ばかりで、人間というよりは呼吸のある泥人形であった。頭や腕に巻いている包帯も、電光のためか黒黄色く脳汁が染み出ているように見えた。佐伯は辺りを人当たり見回していたが、
小田さん。あなたはこの病人たちを見て何か不思議な気がしませんか？
と聞くのであった。
不思議って？
と小田は佐伯の顔を見上げたが、瞬間、あっと叫ぶところであった。佐伯の美しい方の目がいつの間にか抜け去っていて、骸骨のようにそこがペコンとへこんでいるのだった。あまり不意だったので言葉もなく小田が混乱していると、
つまりこの人たちも、そして僕自身をも含めて生きているのです。このことをあなたは不思議に思いませんか？奇怪な気がしませんか？
急に固めになった佐伯の顔は何か勝手の異なった感じがし、小田は錯覚しているのではないかと自分を疑いつつ、こわごわであったが注意して佐伯を見た。
佐伯は織田の驚きを察したらしく、つと立ち上がって当直寝台。部屋の中央にあって当直の付き添いが寝る寝台へ、すたすたと歩いて行ったが、すぐ帰ってきて。
ははは。目玉を入れるのを忘れていました。驚いたですか。さっき洗ったものですから。
そう言って、織田に手のひらに乗せた義眼を示した。
面倒ですよ。目玉の洗濯までせねばならんのでね。
そして佐伯はまた笑うのであったが、織田はたまった唾を飲み込むばかりだった。義眼は二枚貝の片方と同じ格好で、丸まった表面に目の模様が入っていた。
この目玉はこれで三代目なんですよ。初代のやつも二代目も大きな草目をしたとき飛び出しましてね。運悪く石の上だったものですから割れちゃいました。
そんなことを言いながらそれを眼下へ当ててもぐもぐとしていたが、
どうです、生きてるようでしょう。
と言った時にはもうちゃんと元の位置に収まっていた。織田はものすごい手品でも見ているような塩梅であっけに取られつつ、もう一度唾液を飲み込んで返事もできなかった。
織田さん。
ちょっとの間黙っていたが、今度は何か鋭いものを含めた調子で呼びかけ、
こうなってもまだ生きているのですからね。自分ながら不思議な気がしますよ。
言い終わると急に調子を緩めて微笑していたが、
僕、失礼ですけれど、すっかり見ましたよ。
と言った。
え？
瞬間下せぬというふうに織田が反問すると、
さっきね、林の中でね。
相変わらず微笑して言うのであるが、織田は、こいつ油断のならぬやつだと思った。
じゃあ、すっかり。
ええ、すっかり拝見しました。やっぱり死にきれないらしいですね。10時が過ぎてもあなたの姿が見えないので、ひょっとするとと思いましたので出かけてみたのです。初めてこの病室へ入った人は大抵そういう気持ちになりますからね。もう幾人もそういう人にぶつかってきましたが、まず大部分の人が失敗しますね。
そのうちインテリ青年といいますか、そういう人は決まってやり損ないますね。
どういうわけかその説明は何とでもつきましょうが。すると林の中にあなたの姿が見えるのでしょう。もちろん大変暗くてよく見えませんでしたが、やっぱりそうかと思って見ていますと柿を声出しましたね。さては外でやりたいのだなと思ったのですが、やはり止める気がしませんのでじっと見ていました。
もっとも他人が止めなければ死んでしまうような人は結局死んだ方が一番いいし、それに再び立ち上がるものを内部に蓄えているような人は決まって失敗しますね。
蓄えているものに邪魔されて死にきれないらしいのですね。僕思うんですが、意志の多いさは絶望の多いさに正比するとね。意志のないものに絶望などあろうはずがないじゃありませんか。生きる意志こそ絶望の源泉だと常に思っているのです。しかし下駄がひっくり返ったのですか。あの時はちょっとびっくりしましたよ。あなたはどんな気持ちがしたですか。
織田は真面目なのか笑い事なのか判断がつきかねたが、そのふとぶとしい言葉を聞いているうちにだんだん激しい憤怒が湧き出てきて、
うまく死ねるぞと思って安心しました
と反発してみたが、
同時に心臓がドキドキしました
と正直に白状してしまった。と佐伯は考え込んだ。
織田さん、死ねると安心する心と心臓がドキドキするというこの矛盾の中間、ギャップの底に何か意外なものが潜んでいるとは思いませんか。
まだ一度も探ってみません。
そうですか。
そこで話を打ち切りにしようと思ったらしく、佐伯は立ち上がったが、また腰を下ろし、
あなたと初めてお会いした今日、こんなこと言って大変失礼ですけれど、
と優しみを含めた声で前置きをすると、
織田さん、僕にはあなたの気持ちがよくわかる気がします。
昼間お話ししましたが、僕がここへ来たのは5年前です。5年以前のその時の僕の気持ちを、いや、それ以上の苦悩を、あなたは今味わっていられるのです。本当にあなたの気持ち、よくわかります。でも小田さん、きっと生きられますよ。きっと生きる道はありますよ。どこまで行っても、人生にはきっと抜け道があると思うのです。もっともっと自己に対して、自らの生命に対して、謙虚になりましょう。
意外なことを言い出したので、小田はびっくりして佐伯の顔を見上げた。半分潰れかかって、それがまた固まったような佐伯の顔は、話に力を入れるとひっつったように痙攣して、ほの暗い電光を受けて、一層凹凸がひどく見えた。佐伯はしばらく何事か深く考えふけっていたが、
とにかく雷病になりきることが何より大切だと思います、
と言った。不敵な面魂がその短い言葉に覗かれた。
まだ入院されたばかりのあなたに大変無慈悲な言葉かもしれません、今の言葉。でも同情するよりは、同情のある慰めよりは、あなたにとってもいいと思うのです。実際、同情ほど愛情から遠いものはありませんからね。それに、こんな潰れかけた同病者の僕が一体どう慰めたらいいのです。慰めのすぐそこから嘘がバレていくに決まっているじゃありませんか。
よくわかりました。あなたのおっしゃること。続けて小田は言おうとしたが、その時。
道直さん!
とかすれた声が。向こう端の寝台から聞こえてきたので口をつぐんだ。佐伯はさっと立ち上がるとその男の方へ歩んだ。当直さんと佐伯を呼んだのだと初めて小田は返した。
なんだいようは、
とぶっきらぼうに佐伯が言った。
小便がしたい。
小便だな、よしよし。便所へ行くか、C 便にするか、どっちがいいんだ。
便所さん言う。
佐伯は慣れきった調子で男を背負い、廊下へ出て行った。背後から見ると、追われた男は二本とも足がなく、膝小僧のあたりに包帯らしい白いものが覗いていた。
なんというものすごい世界だろう。この中で佐伯は生きるというのだ。だが、自分はどう生きる態度を決めたらいいのだろう。
発病以来初めて小田の心に来た疑問だった。小田はしみじみと自分の手のひらを見、足を見、そして胸に手のひらを当ててまさぐってみるのだった。何もかも奪われてしまって、ただ一つ、生命だけが取り残されたのだった。今さらのように辺りを眺めてみた。脳中にけぶった空間があり、ずらりと並んだベッドがある。死にかかった重症者がその上に横たわって、他は包帯であり、ガーゼであり、義足であり、松葉杖であった。山積するそれらの中に、今自分は腰掛けている。じっとそれらを眺めているうちに、小田はぬるぬると全身にまつわりついてくる生命を感じるのであった。逃れようとしても逃れられない。それは、鳥持ちのような粘り強さであった。便所から帰ってきた佐伯は男を以前のように寝かせてやり、
他に何か用はないか
と聞きながら布団をかけてやった。もう用はないと男が答えると、佐伯はまた小田の寝台に来て、
ねえ小田さん、新しい出発をしましょう。それにはまず雷になりきることが必要だと思います。
というのであった。便所へ連れて行ってやった男のことなど、もうすっかり忘れているらしく、それが強く小田の心を打った。佐伯の心には、雷も病院も患者もないのであろう。この崩れかかった男の内部は、我々と全然異なった組織で出来上がっているのであろうか。小田には少しずつ佐伯の姿が大きく見え始めるのだった。
死にきれないという事実の前に、僕もだんだん屈服していきそうです。
と織田が言うと、
そうでしょう、
と佐伯は織田の顔を注意深く眺め、
でもあなたはまだ雷に屈服していられないでしょう。まだ大変お軽いのですし、実際に行って雷に屈服するのは容易じゃありませんからね。けれど一度は屈服してしっかりと雷者の目を持たねばならないと思います。そうでなかったら新しい勝負は始まりませんからね。
真剣勝負ですね。
そうですとも、果たし合いのようなものですよ。
月夜のように青白く透明である。けれどどこにも月は出ていない。夜なのか昼なのかそれすらわからぬ。ただ青白く透明な原野である。その中を織田は逃げた、逃げた。胸が弾んで呼吸が困難である。だがへたばっては殺される。必死で逃げねばならぬのだ。追ってはぐんぐん迫ってくる、迫ってくる。心臓の響きが頭にまで伝わってくる。足がもつれる。幾度も転びそうになるのだ。追っての時はもう間近まで寄せてきた。早くどこかへ隠れてしまおう。前を見てあっと棒立ちにすくんでしまう。ヒイラギの柿があるのだ。身体全く極まった。歓声はもう耳元で聞こえる。
ふと見ると小さな小川が足元にある。水のない掘り割りだ。夢中で飛び込むと足がずるずると吸い込まれる。
しまったと足を抜こうとするとまたずるりと吸い入れられる。はや腰までは沼の中だ。もがく、ひっかく。だが沼は腰から腹、腹から胸へと上がってくる一方だ。底のない泥沼だ。身動きもできなくなる。しびれたように足が効かない。目を白黒させてあえぐばかりだ。
うわ
ーと歓声が頭上でする。あの野郎死んでるくせに逃げ出しやがった。畜生、もう逃がさんぞ、逃がすものか。火あぶりだ。捕まえろ、捕まえろ。入り乱れて聞こえてくるのだ。ドスドスとすごい足音が地鳴りのように響いてくる。ゾーンと身の毛がよだって脊髄までが凍ってしまうようである。殺される、殺される。熱い塊が胸の中でゴロゴロ転がるが、一滴の涙も枯れ果ててしまっている。ふと気づくと、みかんの木の下に立っている。見覚えのあるみかんの木だ。霜状と雨の降る夕暮れである。いつの間にか菅笠をかぶっている。白い着物を着て脚絆をつけて草履を履いているのだ。追っては遠くで時をあげている。また近寄ってくるらしいのだ。みかんの根元にかがんで息を殺す。途端に頭上でゲラゲラと笑う声がする。はっと見上げると佐伯がいる。恐ろしく大きな佐伯だ。いつもの2倍もあるようだ。木から見下ろしている。雷病が治って馬鹿に美しい顔なのだ。2本の眉毛もたくましく濃い。織田は思わず自分の眉毛に触ってハッとする。残っているはずの片方も今はないのだ。驚いて幾度も撫でてみるが、やっぱりない。ツルツルになっているのだ。どっと悲しみが突き出てきて、ボロボロと涙が出る。佐伯は似たり似たりと笑っている。
お前はまだ雷病だな。
樹上から彼は言うのだ。
佐伯さんは、もう雷病がお治りになられたのですか？
恐る恐る聞いてみる。
治ったさ。雷病なんかいつでも治るね。
それでは私も治りましょうか。
治らんね、君は。治らんね。お気の毒じゃよ。
どうしたら治るのでしょうか。佐伯さん、お願いですから、どうか教えてください。
太い眉毛をくねくねと歪めて、佐伯は笑う。
ね、お願いです。どうか教えてください。本当に、この通りです。
両手のひらを合わせ腰を折り、お祈りのような文句を口の中でつぶやく。
ふん、教えるもんか。
教えるもんか。貴様はもう死んでしまったんだからな。
死んでしまったんだからな。
そして佐伯はにたりと笑い、突如耳の裂けるような声で大喝した。
まだ生きてやがるな。まだ。貴様は生きてやがるな。
そしてギロリと目を向いた。恐ろしい目だ。義眼よりも恐ろしいと小田は思う。逃げようと身構えるがもう遅い。さっと佐伯が樹上から飛びついてきた。巨人佐伯にやすやすと小脇に抱えられてしまったのだ。手を振り足を振るが、巨人は知らん顔をしている。
さあ、火あぶりだ。
と歩き出す。すぐ眼前にものすごい火柱が立っているのだ。延々たる炎の渦がゴーッと音を立てている。あの火の中へ投げ込まれる。身も世もあらぬ思いでもがくが及ばない。どうしよう、どうしよう。灼熱した風が吹いてきて顔を撫でる。全身にだらだらと冷や汗が流れ出る。佐伯はゆったりと火柱に進んでいく。投げられまいと佐伯の胴体にしがみつく。佐伯は身構えて調子を取り、ゆさりゆさりと揺すぶる。体が揺らいで火炎に近づくたびに焼けた空気が顔を撫でるのだ。小田は必死で叫ぶのだ。
殺される、殺される人に殺される。
血の出るような声を絞り出すと、夢の中の小田の声がベッドの上の小田の耳へはっきり聞こえた。奇妙な瞬間だった。
ああ、夢だった。
全身に冷たい汗をぐっしょりかいて、胸の鼓動が激しかった。人に殺されると叫んだ声が、まだ耳殻にこびりついていた。心は怯えきっていて、布団の中に深く首を押し込んで目を閉じたままでいると、火柱が目先にちらついた。再び悪夢の中へ引きずり込まれていくような気がしだして目を開いた。もう行くとき頃であろう。病室内は依然として悪臭に満ち、空気はドロンと濁ったまま、穴蔵のように不気味な静けさであった。胸から股のあたりへかけて汗がぬるぬるしていい、気色の悪いこと一通りではなかったが、起き上がることができなかった。しばらく彼は体を縮めてエビのようにじっとしていた。小便を催しているが、朝まで辛抱しようと思った。とどこからかすすり泣きが聞こえてくるので、親と耳を澄ませると、時に高まり、時に低まりして、袋の中からでも聞こえてくるような声で断続した。うめくような切なさで締め殺されるような声であった。
高まった時はすぐ枕元で聞こえるようだったが、低まった時は隣室からでも聞こえるように遠のいた。
小田はそろそろ首を持ち上げてみた。
ちょっとの間はどこで泣いているのかわからなかったが、それは彼の真向かいのベッドだった。
頭からすっぽり布団をかぶって、それがかすかに揺れていた。泣き声を他人に聞かれまいとして、なお激しくしゃくり上げてくるらしかった。
あっ、ちち
泣き声ばかりではなく、何か激烈な痛みを訴える声が混じっているのに、小田は気づいた。
さっきの夢にまだ心はおののき続けていたが、泣き声があまりひどいので、怪しみながら寝台の上に座った。
どうしたのか聞いてみようと思って立ち上がったが、当直の佐伯もいるはずだと思いついたので、再び座った。
首を伸ばして当直寝台を見ると、佐伯は腹ばって何か懸命に書き物をしているのだった。
泣き声に気づかないのであろうか。小田は一度声をかけてみようかと思ったが、
当直者が泣き声に気づかぬということはあるまいと思われるとともに、熱心に書いている邪魔をしては悪いとも思ったので、彼は黙って真意を変えた。真意はもちろん病院からくれたもので、強化扉とそっくりのものだった。二列の寝台には見るに耐えない重症患者が文字通り規則延々と眠っていた。誰も彼も大きく口を開いて眠っているのは、鼻を侵されて呼吸が困難なためであろう。小田は心中に寒気を覚えながら、それでもここへ来て初めて彼らの姿を静かに眺めることができた。赤黒くなった坊主頭が弱い電光に鈍く光っていると、次にはてっぺんに大きな絆創膏を貼り付けているのだった。絆創膏の下には大きな穴でも開いているのだろう。そんな頭がずらりと並んでいる格好は奇妙に滑稽なものすごさだった。小田のすぐ左隣の男は、すりこぎのように先の丸まった手をだらりと寝台から垂らしていい、その向かいは若い女で、仰向いている顔は無数の結節で荒れ果てていた。頭髪もほとんど抜け散って、後頭部にちょっとと左右の側に毛虫でも張っている格好でちょびちょびと生えているだけで、男なのか女なのかなかなかに判断が困難だった。暑いのか、彼女は足を布団の上に上げ、病的にむっちりと白い腕も袖がまくれてあらわに布団の上に投げていた。むごたらしくも情欲的な姿だった。そのうち織田の注意を引いたのは、泣いている男の隣で、眉毛と頭髪はついているが、顎はぐいとひん曲がって、仰向いているのに口だけは横向きで、閉じることもできぬのであろう、だらしなくよだれが白い糸になって垂れているのだった。年は40を超えているらしい。寝台の下には義足が2本転がっていた。義足といってもトタン板の筒っぽで、先が細まり端に小さな足型がくっついているだけで、玩具のようなものだった。がその次の男に目を移したときには、さすがに顔を背けねばいられなかった。頭から顔、手足、その他全身が包帯でぐるぐる巻きにされ、蒸し暑いのか布団はすっかり踏み落とされて、かろうじて端がベッドにしがみついていた。小田は息を詰めて恐る恐る目を移すのだったが、全身がぞっと冷たくなってきた。これでも人間と信じていいのか、陰部まで電光の下にさらして、そこにまで無数の結節が黒い虫のように点々とできているのだった。もちろん一本の陰毛すらも散り果てているのだ。あそこまで雷菌は容赦なく食い荒らしていくのかと、小田は身震いした。こうなってまで死にきれないのかと、小田は吐息を初めて抜き、生命の醜悪な根強さが呪わしく思われた。生きることの恐ろしさを切々と覚えながら寝台を降りると便所へ出かけた。どうして自分はさっき首をつらなかったのか、どうして江ノ島で海へ飛び込んでしまわなかったのか。便所へ入り、強烈な消毒薬を嗅ぐとふらふらとめまいがした。危うく扉にしがみついた。間髪だった。
高尾、高尾
と呼ぶ声がはっきり聞こえた。はっとあたりを見回したが、もちろん誰もいない。幼い時から聞き覚えのある誰かの声にそういなかったが、誰の声かわからなかった。何かの錯覚に違いないと小田は気を沈めたが、再びその声が飛びついてきそうでならなかった。小便までが凍ってしまうようでなかなか出ず、焦りながら用を足すと急いで廊下へ出た。と隣室から来る盲人にばったり出会い、包帯を巻いた手のひらですーっと顔を撫でられた。あっと叫ぶところをかろうじて飲み込んだが、生きた心地はなかった。
こんばんは。 親しそうな声で盲人はそう言うと、また空間を探りながら便所の中へ消えていった。
こんばんは。
と小田も仕方なく挨拶したのだったが、声が震えてならなかった。
これこそまさしく化け物屋敷だ
と胸を沈めながら思った。佐伯はまだ書き物に余念もない風であった。こんな真夜中に何を書いているのであろうと小田は好奇心を起こしたが、声をかけるのもためらわれてそのまま寝台に登った。すると、
小田さん
と佐伯が呼ぶのであった。
はあ。
と小田は返して、再びベッドを降りると佐伯の方へ歩いて行った。
眠られませんか。
ええ、変な夢を見まして。
佐伯の前には分厚なノートが一冊置いてあり、それに今まで書いていたのであろうかなり大きな文字であったが、ぎっしり書き込まれてあった。
お勉強ですか。
いえ、つまらないものなんですよ。
すすり泣きは相変わらず高まったり低まったりしながら、やむこともなく聞こえていた。
あの方、どうなさったのですか。
神経痛なんです。そりゃひどいですよ。大の男が一晩中泣き明かすのですからね。
手当てはしないのですか。
そうですね、手当てといっても、まあ麻酔剤でも注射して一時をしのぐだけですよ。菌が神経に食い込んで炎症を起こすので、どうしようもないらしいんです。何しろ雷が今のところ淵ですからね。
そして、
初めの間は薬も効きますが、ひどくなってくれば効きませんね。ナルコポンなんかやりますが、効いても 2,3 時間、そしてすぐ効かなくなりますので。
黙って痛むのを見ているのですか。
まあそうです。ほったらかしておけばそのうちに止まるだろう。それ以外にないのですよ。もっとも模擬をやればもっと効きますが、この病院では許されていないのです。
小田は黙って泣き声の方へ目をやった。泣き声というよりはもううなり声にそれは近かった。
当直をしていても手のつけようがないのには本当に困りますよ、
と佐伯は言った。
失礼します、
と小田は言って佐伯の横へ腰をかけた。
ねえ小田さん、どんなに痛んでも死なない。どんなに外面が崩れても死なない。雷の特徴ですね。
佐伯はバットを取り出して小田に進めながら、
あなたが見られた雷者の生活はまだまだほんの表面なんですよ。この病院の内部には一般社会の人の到底想像すらも及ばない異常な人間の姿が、生活が描かれ気づかれているのですよ。
と言葉を切ると、佐伯もバットを一本抜き火をつけるのだった。潰れた鼻の穴から佐伯はもくもくと煙を出しながら、
あれをあなたはどう思いますか。
指さす方を眺めると同時に、はっと胸を打ってくる何者かを小田は強く感じた。彼の気づかぬうちに右端に寝ていた男が起き上がって、じーっと探査しているのだった。もちろん全身に包帯を巻いているのだったが、どんよりと曇った室内に浮き出た姿は、なぜとはなく心打つ厳粛さがあった。男はしばらく身動きもしなかったが、やがて静かにだがひどくしわがれた声で、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えるのであった。
あの人の喉をご覧なさい。
見ると2、3歳の小児のようなよだれかけが頸部にぶら下がって、男は片手を上げてそれを押さえているのだった。
あの人の喉には穴が開いているのですよ。その穴から呼吸をしているのです。喉頭雷といいますか、あそこへ穴を開けてそれでもう5年も生き延びているのです。
小田はじっと眺めるのみだった。男はしばらく題目を唱えていたが、やがてそれをやめると、二つ三つその穴で吐息をするらしかったが、ぐったりと全身の力を抜いて、
はあ、はあ、 なんとかして死ねんものかいな。
すっかりかすれた声でこの世の人とは思われず、それだけにまた真に迫る力がこもっていた。男は20分ほども静かに座っていたが、また以前のように横になった。
小田さん、あなたはあの人たちを人間だと思いますか？
佐伯は静かに、だがひどく重大なものを含めた声で言った。小田は佐伯の意が返しかねて黙って考えた。
ねえ小田さん、あの人たちはもう人間じゃないんですよ。
小田はますます佐伯の心がわからず、彼の顔を眺めると、
人間じゃありません小田さん、決して人間じゃありません。
佐伯の思想の中核に近づいたためか、幾分の興奮すらも浮かべて言うのだった。
人間ではありませんよ、生命です。生命そのもの、命そのものなんです。僕の言うこと分かってくれますか小田さん。あの人たちの人間はもう死んで滅びてしまったんです。ただ生命だけがビクビクと生きているのです。なんという根強さでしょう。
誰でも雷になった刹那に、その人の人間は滅びるのです、死ぬのです。
社会的人間として滅びるだけではありません。そんな浅はかな滅び方では決してないのです。廃兵ではなく廃人なんです。けれど小田さん、僕らは不死鳥です。新しい思想、新しい目を持つとき、全然雷者の生活を獲得するとき、再び人間として生き返るのです。
復活、
そう、復活です。ビクビクと生きている生命が肉体を獲得するのです。新しい人間生活はそれから始まるのです。小田さん、あなたは今死んでいるのです。死んでいますとも、あなたは人間じゃないんです。あなたの苦悩や絶望、それがどこから来るか考えてみてください。ひとたび死んだ過去の人間を探し求めているからではないでしょうか。
だんだん激してくる佐伯の言葉を小田は熱心に聞くのだったが、潰れかかった彼の顔が大きく目に映ってくると、この男は狂っているのではないかと、言葉の強さにあっされながらも怪しむのだった。小田に向かって解き詰めているようでありながら、その実佐伯自身が自分の心内に突き出してくる何者かと激しく戦って血みどろとなっているように小田には見え、それが我を忘れて聞こうとする小田の心を乱しているように思われるのだった。と果たして佐伯は急に弱々しく、
僕にもう少し文学的な才能があったらと歯ぎしりするのですよ。
その声には今まで見てきた佐伯とも思われない意外な苦悩の影がつきまとっていた。
ねえ小田さん、僕に天才があったら、この新しい人間を、いまだかつてなかった人間像を築き上げるのですが、及びません。
そう言って枕元のノートを小田に示すのであった。
小説をお書きなんですか？書けないのです。
ノートをバタンと閉じてまた言った。
せめて自由な時間と満足な目があったらと思うのです。いつ盲目になるかわからない、この苦しさはあなたにはお分かりにならないでしょう。ご承知のように片方は義眼ですし、片方は近いうちに見えなくなるでしょう。それは自分でも分かりきったことなんです。
さっきまで緊張していたのが急に緩んだためか、佐伯の言葉は転倒しきって感傷的にすらなっているのだった。小田は言うべき言葉もすぐには見つからず、佐伯の目を見上げて初めてその目が赤黒く充血しているのを知った。
これでもここ 2,3 日はいい方なんです。悪い時にはほとんど見えないくらいです。考えても見てください。絶え間なく目の先に黒い粉が飛び回る苛立たしさをね。あなたは水の中で目を開いたことがありますか？悪い時の私の目は、その水中で目を開けた時とほとんど同じなんです。何もかもぼーっとただれて見えるのですよ。
いい時でも砂煙の中に座っているようなものです。物を書いていても読書していても、一度この砂煙が気になりだしたら最後本当に気が狂ってしまうようです。
ついさっき佐伯が織田に向かって慰めようがないと言ったが、今は織田にも慰めようがなかった。
こんな暗いところでは。
それでもようやくそう言いかけると、
もちろんよくありません。それは僕にもわかっているのですが、でも当直の夜にでも書かなければ書くときがないのです。共同生活ですからね。
でもそんなにお焦りにならないで、治療をされてから。
焦らないではいられませんよ。良くならないのが分かりきっているのですから。
毎日毎日波のように上下しながら、それでも潮が満ちてくるように悪くなっていくんです。本当に不可抗力なんですよ。
織田は黙った。佐伯も黙った。すすり泣きがまた聞こえてきた。
ああ、もう夜が明けかけましたね。
外を見ながら佐伯が言った。黒ずんだ林の彼方が白く明るんでいた。
ここ二三日調子が良くて、あの白さが見えますよ。珍しいことなんです。
一緒に散歩でもしましょうか。
織田が話題を変えて持ち出すと、
そうしましょう。
とすぐ佐伯は立ち上がった。冷たい外気に触れると、二人は生き返ったように、おのずと気持ちが分かり合いできた。並んで歩きながら織田は、時々背後を振り返って病棟を眺めずにはいられなかった。生涯忘れることのできない記憶となるであろう一夜を、振り返る思いであった。
盲目になるのは分かりきっていても、織田さん、やはり僕は書きますよ。盲目になればなったで、またきっと生きる道はあるはずです。あなたも新しい生活を始めてください。来者になりきって、さらに進む道を発見してください。僕は書けなくなるまで努力します。
その言葉には、初めて会った時の不敵な佐伯に返っていた。
苦悩、それは死ぬまでつきまとってくるでしょう。でも誰かが言ったではありませんか。苦しむためには才能がいるって。苦しみえないものもあるのです。
そして佐伯は一つ大きく呼吸すると、足取りまでも一歩一歩大地を踏みしめていく、揺るぎのない若々しさに満ちていた。辺りの暗がりが徐々に大地に染み込んでいくと、やがて三千たる太陽が林の彼方に現れ、島目を作って小杖を流れていく光線が、強靭な樹冠へも差し込み始めた。佐伯の世界へ到達しうるかどうか、織田にはまだ不安が色濃く残っていたが、やはり生きてみることだと強く思いながら、光の島目を眺め続けた。
昭和11年、改造2月号。